Angry Radio.
前回の放送で、メールを読んだ新さんリスナーの方からまた、まあ、メールがいただきましてですね、
はいはいはい、
その後14回以降も全部聞かせていただきましたということで、まあ、たくさんとんでもない時間の無駄遣いをどうもありがとうございます。
極端ですよね。
極端ですよね。なんかメートル上げてを与田さんに突っ込まれた話とかマイケル・フォーチュナティのあのギブミーアップがフェードアウトした話とかが結構面白かったということで、ありがとうございます。なんかこの方、パフュームから馬乗りラジオに入ってこられた。
また珍しいパターンですね。
いや、でもあれですからね、ハテナブックマークでなんと6もですねブックマークされてますからね。注目のエントリーのところにありますからね。パフュームのもうすごいですよ。パフュームで、ポッドキャストといえば馬乗りラジオなんですから。勝手にそう言っておきますけれども、誰も認めてないと思いますが、なんか、パフュームのライブチケット残念でしたねということで、この方はなんとか仕事の都合をつけて楽しんでいきたいと思いますということで、楽しんできてください。でもね、7月6日に、追加公演が出ました。
追加でワンマンがあるらしいですね。
すごいですね。7月5、6とユニットですよ。
うん、
もうどこの超ビッグアーティストですかみたいな感じになってましたね。パフューム
ほんまですね。
しかもなんか全然知らない、なんかホームページというかパフュームのオフィシャルサイトで最初先行予約みたいな、それも先着順みたいになってたんですよね。
ほうほうほう。
見事に終わってましたね、僕がアクセスした時は。
へ
ー。僕大体土日とかもうパソコンに触るのもその嫌で、もうこの馬乗りラジオの収録とアップでさえもう億劫になってるぐらいなのにもうみたいな感じなんで、当然なんかインターネットとかほとんどやらないぐらいなんですけれども、
はいはいはい、
やっとくべきだったなと。6月7日から10日がまずプレオーダーでですね、6月17日から一般発売のこの7月6日にかけようかなと、
うん、
思いますね。そして、7月7日は京都の東寺でイエローマジックオーケストラ。
これがね、SS 席が何倍でしたっけ？
1万5000円。何アーティスト出るのかまだよくわかんないんですけれども、
あれだって、
3時間 ?2 時間
?2 時間ぐらいでしたよ、確か。
ね。
2時間で、
もうすでに、リップスライムと、YMO と、マイケル・ナイマンっていう、マイケル・ナイマン。
わざわざ2本混んでもええやんとか思うんですけどね。
何やるんですかね。ピアノレッスンやるんですかね。
あともう一個ぐらい来るか来ないかでしょ、なんか。
まあでしょうね。だいたい1アーティスト30分ですか。
30分。ねえ、短いっすよ。多分かなり。
うわぁ。千のナイフとトンプーやったらあと1曲ぐらいですね。
それはもう決まりなんですね。
決まりですよね。あとじゃあテクノポリスとライディーンでしょうね。もうしょうがないですよね。
まあ YMO 名義でやるんだからね。
ねえ。
それぐらいのことやってもらわんとね。
1曲目トンプーでしょう、やっぱね。
うん。
というわけで、こんにちは。馬乗りラジオでございます。私が、馬乗りんでございます。そして、ご相手はいつもの、
ヨドです。こんばんは。
こんばんは。インターネット、スカイプを通じまして、東京の馬乗りんと大阪のヨドさんとで、世間話を淡々とし続ける馬乗りラジオ。
はい。
まあ、今回はですね、そういう7月6日、7月7日のビッグなイベントというか、もう僕今のその自分の人生の音楽の状況というのはもう、ほぼパフュームと YMO でできてるから。
極端ですね。
もうこれの、この2つのライブをもう見てしまったら僕の音楽人生は終わるのではないか。もう一切の音楽に興味を持たなくなるのではないか。
でもたった30分ぐらいのあれで1万でもなんか厳しいですよね。しかも京都みたいなところ ね。
そこ行ってだって9時に終わって、まあ、帰れないと思うんですよね。 それで京都に泊まるわけでしょ。
うん。
いくらかかるのさ。
ねえ、本当に。
まあ社会人だから。
テレビ中継は一応なんか入るみたいなことは話ありますけどね。
うん、でもね、もうね、なんていうの、やっぱりね、あのライブには行っとくべきだねという。
うん。
これはね、つくづく今思うわけですよ。この間もなんかちょっとですね、はいはいはい、ロニー・レインってこれフェイセスのベーシストだった人ですが、ロニー・レインのこう電気映画みたいなのを今ちょっとやってまして、渋谷で。
はい、
で、そのロニー・レイン、フェイセス、まあかっこいいロック系のみたいなベーシストとして有名なんですが、
はい、
いや、その、かっこいいね、いいねとか言ってたらですね、実は彼はちょっと亡く、もう亡くなったんですけれども、
はいはいはい、
病気でですね、一時期この車椅子というか、晩年は車椅子でこう過ごしたりしていたんですけれども、それでも精力的に音楽活動を続けまして、93年に一回そのソロで来日した時はもう車椅子でこうライブをやったというんですけれども、その車椅子のライブ僕93年行ったんですよね。とかなんか言うとこう、うわかっこええみたいな、やっぱいいなそれみたいな、なんかちょっとこうなんか上位に立てるみたいな。僕の中で一番こう、このコンサートに行ったと言われると負けちゃうなっていうのはオールトゥギャザーなのね。
ああ、はいはいはい。
あれをやっぱり僕はあの代々木に見に行ったんですみたいなことを言われるともうシュンとしちゃいますね。
あれはなかなかそうですよね。あの、DVD もなってませんしね。
なってませんしね。なんか時々こう、なんかロフトあたりのイベントでこうお宝映像みたいな感じで出てくるところを見るとどっかにフィルムはあるんでしょうけれども、なあ、まあいろいろね、これがまた本当にオールがトゥゲザーナウしちゃったわけなんで、あの権利的な問題が絶対処理しきれないだろうな
というでしょうね、
こともあり、その映像もどっちかというと放送するというよりは記録に残すようなためのもので、はっきり言ってその映像の質とかもそんなにいいものではないらしい。
だってライブの音源自体も完璧なのって確かまあ出回ってないんじゃないですかね。
ないですね。
なんか部分ではそのインターネットではポスポスとあったりはしましたけど、ね、オフィシャル的な音源もないですしね。
ないですね。
ハッピーエンドぐらいじゃないですかね。
あ、はいはいはい、
出たのは。
出たのはね、
あとはないですよね。
ないですよね。まあそういうもう幻のというのかなんていうのか、公演に今なってるわけですけれども、そういうのに僕行ったんだよねとかって言われるとですね、うわーみたいな。このやっぱ2007年にパフュームを見ておくということと、2007年にイエローマジックオーケストラを見ておくというのはですね、まあ今後30年ぐらいは自慢できるかな、それ。世紀のイベントですからね、どっちも。行っときたいな。
まあ今のパフュームを目撃しておくというのは確かに重要かもしれないですけどね。
これはもうその日本の音楽史に残りますからね、パフュームはもう。うん、絶対、
うん。
そういう意味ではですね、見ておかねばならないぐらいのレベルなんですけれども。まあお金もないし暇もないみたいな感じではあるんですけれどもですね、まあしょうがないなみたいな気分でおるわけでございますけれど、しかしまああれなんですか、なんかまあ馬のいラジオ先週やアップして1週間経つわけですけれども、
はい、
なんかえらいこう昔のように思うんですよね、先週のことがね。なんか今週っていろんなことがあったような、
あ、結構なんかニュース大きいのありましたね、いろいろね、
大きすぎてのが続きすぎて、中ぐらいに大きいものがなんかもうすでに忘れ去られているような、うん、まあまず月曜日にまあ発表があったわけですけれども、ザードのね坂井泉さんが、うん、不良の事故で亡くなりになったということ、
あまりにもちょっと突然でちょっとびっくりしましたね、あれはね、まあ、
しかもその癌で入院して治療して、 退院して再発して入院してたっていう、
ね、うん、その事実もなかなか公表されてませんでしたしね、まあ、
公表はされてないですね。今は割とそういうのって結構発表したりする人多いじゃないですか、それでも頑張って必ず復活しますんでみたいな、そういうのもなかった。まあ、もともとそういうことをあまり、
キャラクターイメージとしてそういう部分をあまり出さない人でしたからね。
人でしたからね。
うん。
だからなんか、まあ、それはとことんまでのイメージ戦略にのっとったのではないかとは思うんですけれども。
だからその、40っていうのでもちょっとびっくりしましたけどね、まあ、40やったんかっていうね。
でもまあ、あれだけ考えてみれば、15年以上あの人の歌声を聞いてきたわけじゃないですか。
そうなんです、思い返せば結構だからあの人息が長いんですよね。
長いですよ。
ねえ。
なんかまあ、亡くなるとね、本田美奈子さんの時もそうだったんですが、突然 CD が売れるという現象
が。いや、今すごいですよね、本当に ね。レンタルとかでもバンバン借りられてますしね。
で、至るところでかかるんですよね。
あの、中古屋さんチラッと見たんですけど、あの、値札が、あの、値段書き換えられてましたからね。高くなってましたからね。
もうなんかゲスな商売ですな、ほんまにな。まあ、そういう残念なことも、ありですね。だけど、あれよね、なんか、最後まで本当にその神秘性を保ったまま亡くなられたんで、なんか、まあ、
死に方も本当によくわからない、ね、真相がっていうね、うん、
また、うん、まあいろいろね、こうね、その諸説、まあ憶測がね、
飛び交うような死に方ですもんね。
まあその真偽については当然わからないので、うん、ちょっとそのゲスな勘繰りをしたくないのでここではしませんけれども、
ただまあでも人間って本当にああいう実は割とあっけない形で終わる場合もね、
ほんまにね、
あるのかなというふうに思いましたけど ね、何気ないことでぽっくりこう言ってしまうようなね、
本当にね、うん、そういうもんですよ、一期一会かと、
うん、
でも本当にそのミュージシャンとして、ザードのその坂井泉さんは幸せだったのかなみたいなのは思いますけれどもね、
うん、
どうなったんだろうねとはいろいろとなんか残念というか、まあでもな、じゃあ45で負けないでは歌えないもんっていうところもあって、ある意味もうそのいつ辞めるかみたいな感じじゃないですか。ちょっと大、まあ、あの頃ほらそのウィング系で出た大黒摩季なんて、大黒摩季は別に悪く言うわけじゃ全然ないけども、彼女はそのうまくこう、まあ、そこから卒業してというのか、あの自分のキャラを出しても全然 OK な、もともとそうだって割と本音を歌うわ私みたいな、うん、でもやっぱりザードの場合は違うからね、もうなんかもういるのかいないのか分かんないみたいな世界の、
坂井泉というキャラクター性がバンとこう出てこは来なかったですからね、最後の最後までね、うん、あくまでザードというこうオブラートに進んだような匿名的なね、うん、あくまでユニットみたいな感じでしたもんね、なんかね、
そういうのって結構すごいよな、あんまり世界を見てそういうのがあるのかなと一瞬思ったりもする、うん、不思議な本当に、
うん
うん、どうなんだろうな、幸せな人生であると思っていただけてたらいいんですけれども、ね、でもな、何百万枚も売れたんだからすごいですよ本当に知らない、あのザードのあの歌声を聞いたことがないっていう日本人はものすごく少ないと思います、
うんでしょうね、本当にね、
どこかしらで耳に入ってくるでしょうね、うん、まあね、で、あと松岡大臣も。
あれに関してはなんかわかんないですけどね。
まあね、
なんか自殺なのか、どうなのかっていうところもね。
まあ、もうね、しょうがないよね。
まあ、政治家の自殺はなんかちょっとイラッときますけどね、なんかね。そんなんで死ぬなよとかなんかね。
まあね。これもよくわからないですよね、
うん、
だから、うん、なんか安倍さん大変ねで今月からさ住民税が一気にガー上がるんですよね、
はいはいはいはい、
だから今月の給料明細見てサラリーマンはみんな安倍の敵になりますから
ね、うん
でも四面楚歌とはこのことじゃないですかね、今本当に。まあ、参院選自民党負けるんだろうなって気してきましたね、なんか。これはちょっと挽回する手がないですよね。まあ、そんな、のもありつつ。で、週の終わりというか、つい最近、石立哲夫さんが、
そうですよね。
急性動脈瘤。
これもびっくりしましたけどね。
なりまして、もう石立哲夫さんといえば、まあ、この馬なりラジオあんまり若い方いらっしゃらないと思うんで、まあ、ね、皆さんの石立哲夫さんは何なのかっていうのは結構ね、それぞれあると思うんですよ。少女に何が起こったのかの、あの人とか、あの、エースコックのコマーシャルのあのとか、あるいは柳沢慎吾のモノマネの中の石立哲夫とか。
もうモノマネでしか知らないっていう人もまあいるかもしれないですね。
いるかもしれないですね。もうちょっと僕なんかより年上の方だったら、うん、あの、チーボーとかって、杉田薫の子供の頃とかでやってたあれもご存知の方いらっしゃるかもしれない。
だからホームドラマっていうものがこう非常にまだね、今よりも昔はすごい人気というか、
70年代のね。もう70年代に本当に石立哲夫さんバンバンにテレビ出て、
ホームドラマには欠かせない人でしたよね。必ずいましたからね。
いましたよね。お兄ちゃん役とかね。ちょうどまたいいんだな。ぴったり合うんだわ。僕がものすごく覚えてるドラマは水漏れ康介っていうドラマで、水道屋さんのなんか後取り息子みたいな。で、家族、兄弟みたいな。で、
はいはい、
あの石立哲夫が長男で、原田大二郎が次男で、でなんかあの妹がいるんだけど、実はその妹があのいろいろ複雑なことがあってもらわれてきた子で、実は血がつながってなかったみたいな
、うん、
でそれがよりによって大学受験の前になんか発覚しちゃってそしたらもうこうもうなんかみんな私のこと騙してみたいな、こうわーとかになって、ね、バカ野郎みたいな、家族じゃないかみたいな、みんなでわー泣くみたいな。もう
昔はでもそんなんばっかりでしたよね。そうね、
もう感動的なというか、もう家族の絆みたいな。その水漏れ康介のその舞台というかが撮影された、あの本当の公務店が、
はいはいはい、
あの荒川のね、あの路面電車あるんですよね、東京都ってね、
はいはいはい、
その路面電車沿いにあるんですよ。
へ
え。で俺すごい水森康介が好きで、で東京出てきてそういうのがあるっていうのを聞いて、わざわざそのあのと、そのチンチン電車に乗るために、あの荒川区の方まで行って乗ってここだってあーみたいな、
わざわざ聖地巡礼してきたんですね。
聖地巡礼をちょっとしてきましたね当時。今はもうそこは残念ながらもうなくなってしまったんですけど、
はい、
僕が東京出てきた頃はまだあったんですよ、
へー。
なんかそんなこともありので、いやあ、石立哲夫さんね、残念ですな。
そうですね、本当に。
つくづく思いますけど、トレンディードラマでガラッと変わりましたね、ドラマ界はね。石田純一とかね。
うん、
ダブル浅野とかね。
うん、ホームドラマが衰退するのと同時にこうトレンディードラマがこう変わってきましたからね。
変わってきたんでしょうね。今はもう結構ドラマって本当にいろいろ。
今はもうなんかジャンル様々ですけどね。
様々ですよね。うん、結構アニメ原作、あ、じゃない、アニメというか漫画原作ものみたいなのがね、
はいはい
はい、
うん。
漫画原作ものというふと思い出したんだけど、青い湯いいね、今。まあ、ハチクロ、ハチミツとクローバーの映画館で、主人公の女の子をやったんですよ、青い湯。
はいはいはいはい、はい。
あの頃から、青い湯、思ってたんですけど、NTT のドコモのコマーシャルに今、青い湯チラッと出てるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。なんか、いろいろ、7、8人ぐらい、なんか、そうたるメンバー。
あ、ドコモ 2.0 ってやつですか。2.0 なんか、はいはいはいはいはい。
みんなすごい人たちが出てる中でいて、なんか存在感あるんですよ。
へえ。
これはなかなか。
妻夫木が出てるのはすごい気になるんですけどね。ついこの間までお前英雄やってんけどね。
英雄やった。そうそうそうそう。
もうすごいなと思って、
なんかドコモの喧嘩の売り方が半端じゃないよ
ね、 ね、
うん、本気やねあれは。
うん、
まあそういう、まあね、女性タレント素敵やなという流れでふと見るとですね、
はい、
まあ、そうやって盛り上がる、人気が出る、デビューする方もいれば、ひっそりと芸能界を去る方もいらっしゃる、大きな恵み、芸能界引退なわけですよ。
これも急でしたけどね。
俺、今これさ、なんかさ、芸能欄みたいなことやってますね、俺らね。あの、長官早耳たいみたいな。
ねえ、なんかね。
毎中とかさ、そっちで言えばなんか誰だろう、誰だろうみたいな。そういう世界になって、ちょっとまあいい、こうでも今週はいろいろとにかく一つ一つ一つのニュースにびっくりするような話がいっぱいあったんでね、沖縄恵みがいろいろありましたな、この人もみたいな。僕は堂本剛の夜中やってる正直しんどいっていう番組に沖縄さんが出て、出たのをたまたま見てですね、この人は喋っちゃいけんわ、
うん、
この人は喋っちゃダメだわと。
それはどういう意味で？
もうしゃべ、なんか本当にバカっぽいんですよね、喋るの。
あ
ー、すごい、はははみたいな。
ああ、リアクションがすごいなんか、間抜けなんですね。
まあ、なんか、ものすごい薄いリアクションをするんですよね。はいはい、なんかその仕事が相当嫌なのか、もともとそうなのかはわからないんですけれども。
本当に女の子でも本当にその、薄いリアクションを手を叩いて、わーっていう、なんか、相づちとも取れない、なんていうんだろう、本当に心がない。
心がない。
うん、ありますよね。
も
うね、
心が本当にない、なんか、うわー、すごーい、みたいな。ほら、あー、これすげーとか思って、逆にすごいなと思って。でもまあなんか、もう嫌だったのかな、みたいな。
その時、その頃から。
その時にはもうすでに芸能界というものにもうんざりしてたのかもしれないよな、っていう。気はね、するんですけれども、なんかまあ疲れたんでしょうな。ね、まあね、結婚して、まあ離婚されたようですが。まあでもそういうのもある中、渡辺満里奈が11月ママになると。もうね、まあ我々の中では馬乗りラジオでは何回か申してますけれども、満里奈こそが最強であるという、満里奈が最も怖いと。今だって NHKBS のメジャーなんとかみたいなところで、なんか当然のように満里奈が座ってますからね。
もうメジャーを語ってます
か。もうメジャーを語ってますからね。なんか、マリーなんか語るということはですね、もうすべてマーケティングのそのなんか、すべてもう組み込まれてるわけです。セットなんですよ、全部。これこそが、だからなんか、電通がこの世を動かしてるみたいなことを言う、
はいはいはい、
言うような論調があるじゃないですか。マリーナですよ。
渡
辺満里奈こそが世論を動かしてるということに気づかないとですね、この日本の芸能界というのは語れないんじゃないかという気がしてきましたね。まあ今回11月でママになるということです、ね、これによって、三船美香は消えますね。
ああ、そうですね。もう最大の、ね、最大のライバルでしょうね。
被るキャラは全部消えますよ。ママドルとか呼ばれてる人たちはもう一斉もうブワー消えます。瞬殺です。もう来年の今頃はあのジョージ三船夫妻はもういないです。見ないです。ブラウン管に出てこないですから。はあ、それぐらいですよ。すごいですよ。もう衝動作戦ですから、ね、これは怖いですね。もうあと残るのは堀ちえみだけですよ。
ああ、はいはい。あの人はちょっと別のキャラクターになんかこう歩み寄ってますけど、なんか小沢さんキャラみたいなね。ね、
もう肝った母さんとか、そういうね、なんか、感じ
で、
ね。
まだ関西って結構もう地位固めてますからね。
固めてますからね、なんか。高人のあれでももうなんかそれもプラスになったからね、むしろ名前が知れたかなぐらいの感じですもん。まあ、あれよね、でも、おにゃんこ出身で、 一番の勝ち組になるとはね。そうや。本当にこう時の移り変わりにこう思いを馳せるわけですけど、ね。しかしまあふとそのおにゃんこというような女性ユニットと。いうところでまあ最近こう非常にこう空回りというのかなんかいろいろ起こるモームス関連
あはいはいはいはい、はい
ミキティモーニング娘。脱退藤本美貴さんが交際発覚でけじめをつけるということでですねリーダーやんあんたつい最近吉田から
ですよ、ね、
なんかミキティになったばっかりやんみたいなのにもかかわらず
最短じゃないですかね、歴代の中で。
最短でしょうね。
ねえ。
宇野内閣みたいな感じです、
ね。ああ、そうですよね。今全く同じこと思いましたけどね。宇野政権やな、みたいな、
ね。宇野政権並みの、あっという間でしたね。これ、まあ、だから、あの、宇野さんもスキャンダルでね。
はいはいはい、そうです
よ。そういう意味では。
ええ。
さらに宇野的という。
明鏡止水とか言ってほしかったです
よ、知らんて、そんなこと。最近の人というか最近の人、ま、で誰も知らんと思うよ、影響しすぎなんてまあね、けじめということで。
いやでもだからミキティは絶対やめないと思ってるんですけどね。キャラクター的にやめなくても全然影響がないというか、むしろそんなに、うん、プラスじゃないかぐらいのように思ってたんですけどね、まあ、キャラクター的なことを考えれば、
ね
え、
うん、まあもともとこの人ソロで紅白出た人ですからね、うん別に私がモーニング娘。にいる必要もないみたいな。
変な話、モームスの中でもなんかヒール的なキャラクターですからね。は
い
は
い
は
い、どっちかっていうとね。
ファンの中では。
女王様的なっ
ていう。だから男がいることでそんなにファンでは、まあ、ファンの中では動揺はないんじゃないかと思う。
なんか、がミキティならまあ、みたいな。
ただまあ、前例がね、あの、矢口が辞めたという前例があるので、それに乗っ取ってというか、あれで、まあ、脱退という方向にね、行ったのかなとは思いますけどね。
ですよね。いやー、すごいなー。まあ、その、なあ、だけど、結局さ、モーニング娘。は卒業とか脱退したさ、
はいはいはいはい、
まあ、中澤、矢口、
はいはい、
安倍夏美とか、
後藤とかね。
後藤真希とか、うんそういう人たちって結構さでもハロプロ団体行動みたいな感じでさ、うん、してるから
だからそのモーニング娘。の卒業って言われてもなんかピンと来ないんですよねコアのファンだったらちょっとなんかやっぱりいろいろ思うところはあるのかもしれないですけど、
ね、
普通にハロプロ枠としてコンサートにも出てるし
なんかコンサート出てやってますよね
なんやったらモームス時代よりスポット当たってたりするわけですからあんまり卒業って言われてもそんなに学校ってくるような感じはしないですね衝撃的
なんかもう、ね、その解散とか、まあうん、モーニング娘。でも初期の頃の卒業ってやっぱり一大事だったわけじゃないですか、
う
ん
そう
ですね、もう見れなくなる、
はいはいはいはい、
それないよね
卒業っていうそのあれの値打ちがね本当にないというか、う
ん、このままで非常にその終われなくなってしまうという怖さがでモーニング娘。に出てくるような気もするんだけど、普通やっぱりその、もうこの人たち10年もやってるわけだからね。
はい、そう考えたらそうですよね、もう。
そうそう、
どん意外に長いんですよね。
アイドルユニットで10年もやるってないよ
ね。本当にないですよね。前例はそんなにないですよね。
それはだからメンバーは総特会されても、それしゃあないと思うけど、やっぱりアイドルというのは、まあある程度、こう年齢的に限られている、
まあ、期間がこう決まった、うんまあ、商売ですからね、
商売ねそんなに長くこうやれるもんじゃないですから、うん、いやでもそういう意味でなんか本当にそのアイドルというものを全て壊していってるのよねモーニング娘って
なかなかアグレッシブなことやっていってますよね
本当にねだからなんかそのやっぱ共同幻想みたいなところじゃないですか。みんなで夢を見るっていう、はいはいはい、幻想を見るみたいなアイドルの、それをことごとくね、なんかハンマーでこう壊してるような気がしてね。いやー、そろそろその巨大な怪物の息の根を止めるべきではないかと。まあ、それをパフュームがや。
そこに行くわけですね。
止めるわけですよ、最初に。そして日本の平和が保たれるわけですよね。
なんか今日芸能総まくりですよね。
総まくりですね、もうなんかね。これほど、なんかいろんな芸能ごとでいろいろあるとさ。
まあ確かに今週、その一週間も本当にいろいろありましたもんね。
ありましたもんね。ね、最後に、雪崩のように、音楽の話をしておきますけど、ウーアの新しいのいいですよ。
はい、よかった、すごい良かった。唐突ですね。
すごい良かったです。
あ、なんか出ましたよね、新しいのね。
あと、鬼塚千尋の、
あ、はいはいはい、はい。
たくやさんがやったインタビューが俺、感動しちゃった。すごい感動した。あのインタビューはすごいですよ。ちょっと読んでください。うまく言えないけどすごい。なんかダクヤさんがボンボンボンボン投げるのをね、なんかこう、軽く鬼塚千尋が打ち返してるんですけどね。なんかその、もう、あんまり一生懸命やんないようにしますみたいなこと書いてあるんですけど、ああ、それがいい、それがいいとか思うんですよ。本当にそう思うんですよ。で、ミュージックマシーンにちらっとその鬼塚千尋インタビューの裏話じゃないですけども、鬼塚さんはインタビューの時コーラ飲んでましたっていうのが、なんかめちゃくちゃいい話だなと思って、鬼塚千尋本当にこれからゆっくりですね、やっていただければなと思うんですけれど、ミュージックステーション見れなかったんですけれどもね。
あ、はいはい、出てましたね、なんかね。
なんか、まあとにかく、こう、着実に復帰というか、まあ、ご自身のペースでも音楽活動を続けられるのは良いことだと思います。頑張っていただければと思います。ブリリアントグリーンが5年ぶりに活動再開を発表しました。
再開言うても裏で裏方でね、今まで
ずっと
曲作ってましたしね。
トミーヘブとかあの辺あの人たちだったんでしょう、
ね、え、もうだからピンとこないですけどね。なんかさ、再開言われて
もそのさ、ブリグリがパッとしなくなったら別路線で同じ人たちがやるって、
うん、
業界批判は避けます。最後まで聞いていただいてありがとうございました。感謝しております。ご意見、ご感想、芸能ネタ、それぞれございましたですね。やばいな、俺らなんか。
そんなにでも、めったに芸能総まくりってやんないですよね。
やんないですよね。なかなかね、やんないですよ。これ、初めて聞いた方は、本当にもうちょっと、馬乗りラジオいろんな話しますよ。うん、一応ですね、言っとかないと。まあそんなでございます。
はい、
7月5日のパフュームのチケットあげるよ、みたいなの募集しております。僕の大好きなリスナーの皆さんの中に優しい人がいたらですね。
ね、インビで、呼んであげるよぐらい、ね。
インビで呼んであげるよぐらいな、実力のある方、お友達になってください。別に全然定価で買います。というわけで僕からのインフォメーション終わりました。与田さん何かある？
そうですね、特にないです。
はい、というわけで、はい、来週お会いいたしましょう。
はい、
ありがとうございました。さよなら。
はい、さよなら。